皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第294回目、先週に引き続き松本さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
なるほど、ね、で妹いなくなって、やばい、営業部長いなくなっちゃったので、
うんうんうん、
もう僕でも売れるのはやっぱりネットかなっていうことで、
あ、
ネットの方に軸足を移して、
なるほど、ね、
うん、まあ、接客しなくて済むから、基本的には。ペ
ージ
が接客すればいい。
なるほどね。
はい。
はいはいはい、はい。
そうですね。
で、まあ、ね、SE やられてたっていうことだったんで、その、とはいっても、その、なんですかね、その楽天のその出品の仕方とか。
はいはい。そこはね、もう楽勝だったんですよ。分かってたんですよ。この10年間培ったその、バックボーンがあって、だから、
うん、
最初は、SE になったじゃないですか。
ええ。
で、呉服屋行ってどうだろう、食えるんだろうかと思って、うん、最終的に、合体して、ネットで呉服屋やってるんで、うん、うまいことできてるなと思ったんですけど。
ああ、二つの、
そうそう。
仕事がこう融合したって感じですか。
全く関係ない、その、エンジニアリングとアナログの世界が。
うん、
合体しちゃってるんで、こんな都合のいい話があるんだろう。
これは俺来たな、みたいな。
そうですね。結構だから SEO 対策とか、CSV で何とかするとか、まあ配送設定やるだとか、全然苦じゃなかったですね。
今もやられてるんですか、そっち、そういう。システム的な仕事は、
システム的、当然の制作部隊、ページ制作部隊がいて、出品だとか、その中身のコンテンツとしたコースだっていうのは、僕は接客下手なんで、僕がやると売れなくなっちゃうから、お任せしてるんですけど、その、商品名変えるどのこのとか、SEO とか、その、カテゴリーの骨組み決めるだとか、
はいはいはい、はい。
そういったところは全部私がやってるんですよ、今でも。
なるほどね。
はい。逆にそこは夜中の作業なんで、スタッフにやらせると、ブラック企業になっちゃうじゃないですか。
うん、なるほど。
で僕は逆ブラック企業ってよく言うんですけど、僕はいくらでも働いても、誰も文句言われない。
社長はね。
そうそう、逆ブラック。
うん、そうそうそう。結局雑用が社長になっちゃうんですよね。
そうなんです。
なるほど。でも、ね、心強いですよね。社内にそういう社長がいると、でも。
みんな、そうですね。物流倉庫に預ける前は結構残業とかも、ね、満席があったんですよ。僕だけじゃなくて。僕は一番ひどかったんですけど。物流倉庫に預けた後はもう残業ゼロなんで。実質的にも。サービス残業って意味じゃなくて、実質残業なくして回ってるので、多分、伸び伸びと仕事してくれてるんじゃないかなと思うんですけどね。
ですよね。
まあ楽っちゃ楽なんだろうけど、僕が不得意なところはやってもらってるんで。接客苦手なんでね、僕。
なるほど。でも接客苦手っておっしゃってますけども、なんか、はい、ねえ、関さんが言うにはセールの売り方がうまいんだよねと言ってましたので、その辺はどうなんですか。そう言われる松本さんとしては
なんでしょうね。まあ今でも接客は下手だと思ってるんですけどね。ただプレゼンテーション能力は多分あって、あとその、分析は、分析能力は結構あると思うんで、 その辺なんですかね、もしかしたら。ずっと大学時代統計学やってたんですね。だからその、
ああ、そうなんですか。はいはいはい、はい。
経済学部なんだけど、計量経済学科で、で、うんうん、コンピューター使って解析とかしてたんですよ。
なるほど。
うん、だから、文系なのに理系みたいで、理系みたいな会社に入ったのに、プレゼンテーターで文系みたいで、うんうん、通りみたいな感じなんですけど。
だから、まあ、もういろんなこう、なんですか、知識がこう入ってきて、
はい。
だから、うまい、なんですか、美味しいとこ取って、こう、美味しいとこ取ってって言い方は違うかな。はい、もう、うまくこう、その、提案ができる。提案っていうか、その、要はと、じゃあ、セールがうまいんだよねって関さんが言うのは、
ああ
多分そういうのが、こう、うまく、組み合わさって、こう、提案できてるのかなって思う。
うん、そうかもしれない。そうですね。まあ、あとスタッフが着物好きな人が多いんですよね。
はいはい。それはあえて募集したわけじゃなく、
あえて募集してたりとか、結果的にだったりとか。
うんうん。
で、その仕入れるときも、売れるかどうか自信ないときは聞くんですよ、うん、スタッフに。
なるほど。
絶対入れちゃダメとか言ってくれるんで、絶対入れちゃダメって言われたら入れにくいっすよね。
ですよね。社長これ売れませんよって。
そうそうそう、言ってくれたりとか、まあ、あとユーザー目線っていうか、お客様目線で言ってくれるんで。
そうですよね。うん、スタッフはどっちかと、そうですよね。
そうなんですよ。
うんうん、そうそうそう。
で、僕、経営者目線で判断すること結構多いんで。
やりますよね。うん。それはありますよね。
そうなんですよ。だからその辺で、うまいことバランス取ってんのかなって思
うん
ですよ。うんうんうん。と。その、販売企画考えるときも僕の意見とスタッフの意見で、バチバチなんですよ、いつも。
ああ。
そう。でも、どうしても折れないときもあるし、
うんうん。
すぐ折れちゃうときもあるし、折れなくて、うまくいって、俺の言った通りだろって時もあるし。
あるし。
言うこと聞かないで、ひどみなところもあるんで。
うん、それはどっちの確率が大きいんですか？多いんですか？
そうでしょう。僕が、自分の意見を押し通さない方が多分うまくいきますね。
でも、松本さん、それはそれちょっとストレス溜まっちゃいますね。なんか自分の言う通りできないっていうのもあるじゃないですか。
まあうん、そうなんですよ。だからまあでもしょうがないかなと思うんですけど。
まあ結果としてね、売り上げが上がって利益が出てね、会社が回ればいいんですけどもね。うん、
大きな商いを考えるときはやっぱりみんなも怖かったんで、うん、スタッフさんにね。
はいはいはい。
ズバッと、だから倉庫に移転するときも、
うん。
1ヶ月止めたんですよね。売り上げを。
売り上げを止めた。はいはい、はい。
物流倉庫に預けるときに、スケールがもう、すっごいあって、ピースもものすごくあったんで、
うん、うん。
で、貼ってあるバーコードシールも結構デタラメだったんですよ。
ああ。
そのまんま移行しちゃうと事故後になるなと思って、
うんうんうん。
あえて1ヶ月止めたんですよね。売り上げを。ゼロ円。
止めたっていうのは、あ、もう、前、全くゼロですか？
全くゼロ。
うわ。これまた勇気いりますね。
結構ギャンブラーなと思うんですけど、それで綺麗な状態にして、1ヶ月後稼働したら、ちゃんとお得意さん戻ってきてくれたんですよね。離脱されちゃった方もいるんですけど、じゃあそういう、ほら、なんていうのは、やっぱせめぎ合いがあって、止めない方がいいんじゃないですか、潰れてはじゃないですか、とかね。
そりゃ死にますよね。
物流倉庫も本当に大丈夫なんですか、名古屋さんって言われ
て。いやいや、言いますよね。私従業員だったら言いますもん、当然。
いいでしょ。で、最後本屋捨てに、他のライバル店舗がいっぱいあるじゃないですか。
うん。
名古屋さんどうしちゃったんだよ、聞いてきたよって。ライバル店にまで心配されちゃって。
ライバル店から心配されちゃった。
心配されちゃったんです。
ああ。
でも僕は全然心配してなかったんですよね。まあ、なるようにしかならないかなっていう。
その2ヶ月、その期間は決めたんですか？ 2ヶ月の中で、
1ヶ月、1ヶ月。
あ、1ヶ月。1ヶ月の中で、はい、ついに移行する準備をするってもう、その期間は決めたんですか？その
決めてたんです。まあ、正確に言うと半年前からコツコツやってたんですけど、
はいはいはい、はい。
本番前ってことで。
本ちゃんね。うん、うん。
もうこれはもう一気に締めて、もう勝負かけようってことで。
じゃあもう、その1ヶ月でフルフル使って、もう準備、いろんな、今まであった不具合を全部直して。
そう、直して。
バーコードにしろ。
そうそうそう、
ロケーションにしろ、みたいな。
綺麗に逆ブラックでまた直して。
あー。
やったんです
ね。全部チェックして。
そう、全部チェックして。
在庫も合わせて。
在庫も綺麗に合わせて。
それまでにいろんなその不具合っていうのは、松本さんだけでも分かってたから。
分かってたんだけど、やるの大変なのがもう分かってたんで。
う
ん、
そうですよね。
半年ぐらいかかっちゃったんですよね。
じゃあこれダラダラやっても仕方ないと。
そうそう、最後は、もう、最後、もう、
ちょっともう止めて。
決着得る。
うわぁ、その決断も、うわ、勇気いるなぁ。う
ん、多分スタッフじゃできないんで。
できないですよね。やっぱそこは経営者で。
ギャンブラーだ、ねね。
でもその1ヶ月止めたおかげで、その2ヶ月目からも、2ヶ月目で、その翌月からもスムーズにいったんですか？
行きましたね。若干目減りしましたけど、大方売り上げ戻ったんですよ。だから、その時に戻ってきてくれたお客さんっていうのは、本当のうちのファン。
ファン、ファン。
じゃないかなと今でも思っていて、大石倉之助、そう、大石倉之助じゃないですけど、このいつ仇討ちするんですか、仇討ちするんですか、って待っててくれた部下って、めっちゃファンじゃないですか、大石倉之助の。
めっちゃファンですね。
そう、だから多分今のうちのファンは本当にうちが好きなお客さんなんだろうなと。あんまり浮気しないだろうなと思ってます
けど。でも、あれじゃないですか。松本さん、やっぱり売り上げ下がるのは覚悟してたんじゃないんですか？
いや、もうしょうがないなと思ってました。だけど、力で直せばいいかなと思って。
最悪ゼロにはなんないだろうかもしれないけど。
そうそうそうそう。
うん。
半分ぐらいだとしても。
半分ぐらいでもやってけんなっていう、こう、採算っていうか、あれはあったわけですか？
借金したんで、そのタイミングで。
そういうことですか。
2000万ぐらい借りたんですよ。ショートしたらいけないなと思って、
資金。
そうなんです。お金があれば一応ほら、なんとかなるじゃないですか。
なんとかなるかなって、自分を忘れるし。
売れなくてもね。
でも、再オープンしたら、意外に売り上げが余っちゃったみたいな感じだったんですか、じゃ
あ。そうなんですよ。2割減ぐらいでスタートできた
ので。じゃあそれは嬉しい誤算だったんですね、そうすると。
そうなんですよね。
う
わ、やっと開いたっていうファンと、同情票とかも入ったかもしれないですけども。あと新規のお客さんも、なんかこのお店いつも買えないわってなると気になったりしたんじゃないかな。
そういう心理もあったんですかね。
ずっと未来日の販売期間をはめて、ずっと出しっぱにしてたんで。だから、目には触れてたんです、1ヶ月。
そういうことですか。
はい。在庫も入ってて、目にも触れてるんだけど、買えないっていう。
買えないと。
状況が1ヶ月。
ね。なるほど。
まあ、誰も真似できないと思いますけど、こんな辺ってごりん。
いやー、やり方無理でしょうね。
無理だと思いますけど。
無理でしょうね。だって、アマゾンとかね、売ってる方特にそうなんですけど、在庫切らすなって言って、一旦切らすと SEO が落ちると。
わかります。ね、商品スコアが落ちてね。
だから、その未来日にして、入荷、日を、その設定にして、で、いつから販売できるっていうして、それで、受注するみたいな。
はいはい。
ね、やる方もいらっしゃるみたいなんですけども。はいはい、ねだから、無理でしょうね。同じことやろうと。
無理だし、ちょっとまあ変態で、ね、変態ですよね。やってることだって。いい意味で。
でもそこをやったんだからすごいですね。
あんまり怖くないんですよね、そういうの。 最初に脱サラした時も怖いと思わなかった。
うんうんうん。
なるようにしかならないかなっていう。
うんうんうん。
でも、燃え尽きるまで頑張ればそれはそれでいいんじゃないかなと。はい。まあ、その1ヶ月止めて、
うんうん、
物流倉庫稼働させる、日は6月1日って来たんですけど。
はいはいはい。
そこも結構意味があって、6月って新しいことするには一番いい気だって言うんですかね。
ああ、そうなんですか。
はい。だから僕はギターとかやるんですけど、
うん、
習い事始めたり、その、単車で一人旅始めたの、うん、6月
だったんです
ね、30歳。で、物流倉庫を預けるのも6月1日が意味がいいな。で、もう一個理由があって、6月の、下旬に娘が生まれることが分かってたんで。
ああ。なるほど。
娘が生まれるまで、生みの苦しみは、夫婦で。
なるほど。実際のお腹を痛めるのは自分はできないからね。そうそうそ
う、できないけど。僕も。
仕事の方だし。なるほどね。
そうですよね。
ああ。
はい。
なるほど。それがうまくいったわけですね、じゃあ。
娘も5歳になって。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、うまくいったんです。よかったです。
ああ、じゃあ、それがなかったら、じゃあ、この今の、この、売り上げっていうか、規模感は、こう、作れなかったっていう、ことですかね。
そうですね。まあ、まあ、正直言うと、その、ちょっと踊り場に、売り上げ的には、踊り場に来てる期間が結構、8年間くらい長く続いていて、
はい、はいはいはい。
なかなかブレイクスルーできない状況にはなってるんですけれども。
なるほど。
まあでも顧客満足度は結構上がってきて。うんうんうん、で、まあはいはい、まあここ、まあコロナも2年ぐらいありましたんでね。
うんう
ん。もうこの後ちょうど大作会も来年1年で大作会も終わるので。
うんうんうん。
再来年ぐらいからブレイクスルーできればいいんじゃないかなと思って、今いろいろ仕込んでるんですけど。
なるほどね。
はい。まあ、ネーションズってやつも2回リーダー店舗やらせてもらって。
ああ、すごいですね。
はい、いえいえ。で、結構教えることって学ぶことが結構多くて。僕自身のブレイクスルーにも、つながるんじゃないかなとは思って、感謝してるんですけど。
なるほどね。
はい。
すごいな、でも、なごみやさん。総合評価2万件あるんですね。
ああ、レビュー結構たまってて、
4.78 ですね。
だから95点ぐらいじゃないですか、100点。
すごいな、4.78 って高いですね。
いい方じゃないかなと思ってるけど。
いや、高い。めちゃめちゃ高いですよ。
うん。
うん。めちゃめちゃ高いよ。やっぱこの辺も、いろいろこう、普段から気を使ってるところもあるんですか？この、評価の。
僕は結構ね、気が短いんですよね、性格的に。
うん、うん、うん。
で、とにかく、サクサクやりたいんで、会社のなんですか、行動規範ですか？
うん。
もう、商売はスピードが命っていうのを第一番目に掲げていて。
うん、うん。
とにかくそのお客様に待たせないようにしようってところでやってるんですね。
ああ。アスラク？
はい、アスラク意識して。うん、物流倉庫を移動して、移転する前は、スーパーセールの時だとか多分2週間くらいかかってたんです、実は。全部引き出し終わるのに。
うん。
で、待ってください、待ってください。ちょっと、言えなかったんですけど、うん、今は、うん、スーパーセールの波動がどんなに大きくても、出せちゃってるんで。
うん、アウトソーシングしたおかげもある。
そう、お客さんからすると、うん、なんでこんな早くつくのっていう、感じなんですよね。
うんうん
うん、で、ほら、R 物流とか、A 物流とか、
うんうん、
時々トラブルになっちゃったりするじゃないですか。
うん、今年なんかあったみたいですね、そういうの。
ありましたでしょ、何回か。
アマゾンもそうですよね。
そう。アマゾンもそうだし、R さんもほら、結局アスラク
楽天もね、そうですね。
入ってないと、
うん、 うんうん、
出荷が遅れちゃうみたいな、
うんうんうん、
あったと思うんですけど、
はいはいはい、
うちは暇なんだかどうだかわかんないですけど、そういうことが一度もなくて。
一度もない。
ないですね。
さすがですね。
まあ、その代わり、その代わりスーパーセールの初日の夜は、
うんうん、
夜中2時まで受注処理してますけど。
社長が一人で？
逆ブラックで。まあ、CM数入れたんで、前よりは全然楽ちんなので、うん、そのイレギュラー注文だけを見ればいいんですけどね。
でも夜中の2時まで見てるんですか今も。
キャンセルしてくれとかガンガン来るじゃないですか、結構。
ああ
と住所の不備ってもう、ベラボンに多いんで。
ありますよね。
ここは自動的に直んないっすよね、今のテクノロジーだと、なかなか。お客さんに確認もしなきゃいけないし。
ああ、そうですよね。
そういうのをさばいといて、そう。人間さばいて。
社長がやる。
そう、社長さばい
て。松本さんがやるんですね。
やって、夜中のうちに投入しといてくださいねって言われちゃうんですよ、倉庫に。
ええー、ああ、そっか。
朝一で、そう、朝一でピッキングしなきゃいけないんで、朝一投入されるんじゃ遅いんですよね。
そういうことで、夜中の2時まで。
そうなんですよ。
それは、辛いな。
まあでも、以前はね、毎晩そんな感じだったのが、うん、今は月1回とか2回じゃないですか。
まあいいかって。
まあだいぶ健全になったなっていう。
おかしい。ああ、でも、そうなんですか。でも、すごいですね、他の路地がね、そうやってトラブル、中、松本さんとのこのアウトソーシングはもう、アスラク、もうきっちり守ってると。どんなす、うん、ね、セールでも。
そう、一度もないですね、出荷遅延。
そこを、だから、まあ、そこもありつつも、あと商品のクオリティもいいから。
はい。
やっぱ評価が上がるんでしょうね。
そうなんですかね。まあ、あと
ね、
受注管理してるスタッフが優しいんですよ、とにかくね。
ああ。
はい。
メールの返し方は。
そうそう。僕だとすぐ喧嘩になっちゃうようなところを、丸く。いや、相当な技術だと思うんです、そういうのって。だから接客が下手か上手か。
ああ、そういうことか、そういうことか。
僕はやりませんもん。昔やってたんですけど、社長が出てくると、炎上するから、やめてくださいって。
うん。炎上するから
炎上しちゃうから、クレームが炎上しちゃう。僕は矢面立たない。うまいんですよ、上手なの。
でもね、そういういいスタッフ、さんに囲まれて、ね。
そうなんですよ。
お客さん対応も良くなればね。
そう。業は人なりかなと思いますよね。
うん、なるほどね。今、ずっと話しながら、松本さんとこの店舗、名古屋さん見てるんですけど。
ありがとうございます。
うん。あとはちょっと、売れ筋を見たら、この七五三がやっぱり一番売れるんですか？
ちょうど今はね、七五三シーズンなんですよね。
そうですよね。
まあ、大体いつも盆過ぎぐらいから需要が始まって、で、天王山が11月の15日ですね。昔の考え方だと、11月の15日は七五三のお祝い日って決まってたんですよ。ね？
うん。
うん、で、なんで11月の15日なのかっていうと、
うん、
7と5と3足すといくつになります？
あ、7と5と、
ん ?7 歳と5歳と。
3歳 ?15、うん。
15でしょ、うん、
?15。
15って数字は完成された数字なんですよね。
ほうほうほうほう。
だから縁起がいいんですよ。
なるほど。
なので、15日にお返しするんですよね。うん、
お
で、11はゾロ目でしょ？
ゾロ目。うん。
奇数 は縁起がいい数字なんですね。要数っていう。陰陽五行説。
うん、う
ん。それが並んでるから縁起がいいわけなんですよ。だから11月15日は、七五三のお祝いって決まってて。
決まってて。う
ん、
なるほど。
で、あ、今はあの、皆さん自由に土日とか、開園の日とかにやられてますけど、そうするとそこめがけて買うから、だいたい3ヶ月前ぐらいから、
はいはい。
需要が始まるんですよね。
なるほど。
あの、おばあちゃんが、しっかりとおばあちゃん、うん、おじいちゃんがいるところは1年前ぐらいから、
うん。
買い始めたりするんですけど。
うん、うん。孫のやつは買わないといけねえなってね。
そうそうそうそう。
うん。
そんな感じで。で、今年は、うん、あの、七五三の本体っていうんですか、結構動きがいいんで、やっぱり、去年はね、そうでもなかったんですよ。コロナの影響は
やっぱコロナの
影響ね、うん。あの、数え年でお祝いしてもいいし、万何歳、万5歳、万7歳でお祝いしてもどっちでもいいんですよね。
うんうんうんうん、
まあ、もともとは数え年だったんですけど、
うんうんうん、
だから1年ぐらいはずらせられるわけなんですよ。
あ、そっか。じゃあ去年できなかったけども今年やろうみたいな。
うん、多分そういう人も結構増えたんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどね。なるほどね。そっかそっか。七五三の時期だ。
そうなんだ。ちょうど。秋。
あとは成人式ですか？成人式の需要もある。
成人式はね、うちはね、弱いんですよね。あんまり売れないです。
そうですか。
はい。
まあ確かにこの見てると、売れ筋はこの七五三かなと思ってちょっと見てました。
そうですね。
なるほどね。あと、この通年通して売れるっていうのはこういう小物になるわけですか？そうすると。
通年通して売れるのは小物ですかね。
小物。
そうですね。はい。
小物ですね。あ、マスクもある。
マスクはね、あの、
うん、
コロナ禍で、まあ、
うん、
どうしようもなくなって、
うん、
なんですよね、
うん。はいはいはい。
半分ぐらいまで売り上げが下がっちゃって。
ああ、そっかそっか。
はい。で、まあ、あの、一応、夏マスクがヒットして、V 字回復したんですけど。うん、
はいはいはい。
まあマスクに助けられたんですけど、今不良在庫がいっぱいまだいっぱいあって。マスクに助けられてマスクに抜くみた
いな。なるほど。今じゃあ処分販売って感じですか、じゃあ。
そうです。まああの、プレゼントにしちゃうことが多いかな。
ああ、ね。
うん。
はいはいはい。
まあお客さんもらって、だったら結構嬉しかったりする。
まあそうでしょうね。
和柄のマスクとかもいっぱいやってるんで。
はいはいはいはい。
あ、さすが
呉服。鬼滅柄。
鬼滅柄とかね。さすが呉服屋さんね、みたいに持ってもらえるか。
ああ、なるほどなるほど。
いいんじゃないかな、なんて思うんですけど。
なるほどね。うん。まあでも、こういう商品を見てると楽しいですね。
ありがとうございます。これはあれですよ、日本人の遺伝子が。
ねえ。
動いてんじゃないですか、きっと。
もう、うちの娘ももう、ねえ、どっちも成人したんで。
あ、おめでとうございます。
ああ、いい。ありがとうございます。まあ、まだまだ先かもしれないんですけどね、こういうのをちょっと見ると、おじいちゃんの気持ちになりますね。
あ、でもその前にほら、結婚式とかがあるでしょ。
あ、まあそうですね。
花嫁衣装の。
そうですね。すね
髪飾りと、
うん。成人式でね、着物着てみたんで、
うん。
そうですね。でも、あの、なごみやさんの店舗を見ると、どうしてもこう、七五三の商品が目に行くので。
ああ、ありがとうございます。
うん。やっぱおじいちゃんの気持ちになりますわ。
まだお若いけ
ど。おじいちゃんの気持ちになります。で、あと、まあね、セールの売り方がうまいって関さんが言ってたんで、これをもっと聞きたいんですけど、
はいはい。
なんか、その松本さん的に、こういうことやると、楽天ハマるよみたいなのがあります？
もうあの、今となってはね、当たり前になっちゃったと思うんですけど、うん、
ええー。
1回目のそのスーパーセールの案内が来たときに、
うんうん、
2012年の3月の、
うんうん、
半額商品ズボって出したんですよね。
はいはいはいはい。
500商品ぐらい。
あ、そんな出したんだ。すげえな。
はい。うん、で、まあ、ギャンブル、半分ギャンブルで。で、売上ズボって上がっと、はい、1000万超えたんです、初めて。
ああ、なるほど。はいはいはい。
で、そっから守備一貫して今までやってるやり方っていうのがあって、
うん。
今では当たり前になっちゃったと思うんですけど、当時は、
うん。
うん、なんでそんなことするのって言われてた。
あ、それは誰から言われたんですか？
他の店舗さんから。
ああ、
何やるかっていうと、
うん。
あの、審査期間があるじゃないですか、スーパーセール。
ああ、ありますね、はいはい。
審査期間、売り上げ止めちゃうんですよ。
止まっちゃいますね、2週間ぐらい。
はい。
ですよね。うん。
あの、全商品スーパーセールに入れるんで、僕。
うわ大胆。
今やんないですよ、さすがに。
うん。
その当時。
当時はやったんですね。
う
ん、
全商品。
ええー、それはなぜ？
爆発するから。買いたいのに買えない状況っていうのは、
うん、
フラストレーションができるんですよね、人間。
うん。うん。
で、フラストレーションができた方が、爆発力があるじゃないか、
うん。あえて作ったんだ、自分からこれを。
心理学的な理由なんですけど。やりましたね。で、あの、コピーページ方式ってあるじゃないですか、
うん、
いわゆる。
うんうんうん。
あれをやろうと思わなかったですね。あの、気が短いんでめんどくさいのが嫌いで。コピーページ作って、それと紐付けして、どうしたこうしたとか、やる気が起きなかったんですよ。
それは魅力を感じなかったんですね、当時から。
め
ん
どくさいし、なんかこう、
うん、
なんですかの、この、切符が悪いっていうか、江戸っ子でもなんでもないんですけど。でも、もう、で、裸一貫方式って名前つけたんですけど、うん、裸一貫で戦う。
面白い。はいはい、はい。
今となってはそのコピーページの方をサーチにかけるんじゃなくて、うんうん、元ページの方をサーチにかけるっていうのが結構セオリーでみんな言うじゃないですか。
うん、うん。
店舗さんもそうだし、ECC も。
うん、うん、うん。
その当時は、あの、コピーページの方を、
言いましたよね。
サーチにかけましょうって言って
た。うん、そう言ってましたね。
それを僕はしなかった。
なるほど。
まあ、めんどくさかったってのもあるんですけど、あえて止める。ギャンブルですね、はっきり言って。
ああ、でもコピーページを作りましょうって言われてもなんか魅力感じなくて。
うん、めんどくさいし、魅力も感じ
ないし。めんどくせえの、みたいな、
うん。お客さんから見たら同じ商品ページが2つあるじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。そうそうそう。
だからこう、純粋な形容法で言ったらちょっとなんか、引っかかってるはずなんですよね。多分、
うんうんうん。
グレーとはいえ。
うんうんうん。なんか、その場しのぎですもんね、そのコピーページって。
そうそうそう。
うん。
だからそんなことはやらない。
ね、たった2週間のためのページじゃないですか、それってね。
そうなん、そうなんですよ。だから、ね、今でもずーっとその方式は続けてるんですけど、まあ、ただ全部入れないですけど。
うん。ただそのセールに入れる、時はもう止めちゃうんですね。止めるっていうか、その。
あ、セール商品は止めます。
止めんね。
はい。
で、フラストレーション、あえて作って。
そうですね。
で、スーパーセールに向かうと。
うん。
はぁ、なるほどね、うん。
それが上手なのかどうかって言うと、微妙ですけど、うん、今となって
。当
時は、
うん。
一撃必殺の。
なるほど。
戦略だったんです、僕的には。
ああ。
ただこの話、あの、ネーションズで何回しても。
うん。
あんまりやら、採用されないですね、あんまり。リスクが大きいんで。
ちょっと怖いですもんね、店舗から、店舗を運営してる側からしたらね。そうそ
う、これやり、うん、いいんだよ、って言ったら、何ちゃんでやってんですか、リーダーって感じなんですよね。ちゃんと作りますよ、コピーページっていう感じなんですよね。
その、止まった時どうすんですか、売り上げ。
そうそう。
じゃないんですか、みたいなね。
支払いできなくなりますよ、翌月みたいな。
なるほどね。でも、でも、あえて止めるんだよと。
そうですね。
それは戦略的に、戦略から言っても止めるんだよと。なるほどね。いやなるほど。じゃあ、スーパーセールね。まあ、年末にありますからね。また。
はい。まあ、そんな話は、他にもいろいろ星の数ぐらいあるんですけど。だいたい、って言われるんで、みんなに。
なるほど。
うん。ちょっと、マイナーなんだろうなと思うんですけど。
まあ、うん。まあ、一番その、松本さん的には、その戦略が、まあ、うまくハマってると。
ハマっ
ていうことなんですかね。
そうですね。そ
う
ですね。
うんうんうん。
今全部はやらないんで。
なるほど。わかりました。じゃあちょっとね、真似してくれる方も、このラジオを聞いて真似してくれる方も。
あんまりいないと思うんですか。
もし、ね、なんか、相談があれば、松本さんまで相談してもらって。
ね、早くリアルの、ね、
ね、
会合とか戻ると、
ね、
楽しいんだろうなと思うんですけどね。
そうですね。オフ会ね、始まったら始まったってね、できたら、ぜひちょっと松本さんご挨拶させてください。
そうなんですよ。関さんから、関さんからもね、九州行こう、九州行こうのがきっかけでね。入ったみたいな感じだった。もうまだ行けてない。
あんまり行けてないですね。
そう、物販の猛者の方たち、いろいろ教えを請わないといけない。
いやいやいや、いろいろこうで、松本さんの話を聞きたい方もいらっしゃると思うんで。
いるかな、
ね、うん、いや、いますよ。今のこの話聞いただけでも。結構、興味引く方多いと思いますよ。
ああ。
うん。
まあ僕なんかでよかったら、なかなか同業他社には、お話ししにくいですけど。別であれば。
まあそうですね。うん。売り方とかね、こういう考え方は、結構、聞きたい方はいらっしゃると思うんで。
はい。
うん。ぜひ、その辺で、ね、お話ししていただいて盛り上がっていただければな、とは思いますね。はい。わかりました。では、松本さん、時間になりましたので、はい。次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。上野さんですね。
上野さん。はい、はい。上野さんとはどういうお付き合いというか、
まあ、関さん経由で、
うんうん、はいはいはい。
なんて言うでしょうね、その、仲良しグループみたいなのがあるんですね。うんうん、その、メッセンジャーとか、LINE とかね、
うん。なるほどなるほど。
そこで、お引き合わせいただいて。
なるほど。
うん、で僕は関さんとはその、ネーションズつながりなんですけど、関さんとその、上野さん。
上野さん。
は、まあ、アマゾンとかそっち系で、
あなるほど
昔からお友達だったみたいで。
ああ、はいはいはい。
はい。とっても真面目で、
そうですね。
イケメンで。
そうそうそう。
最近、まあ、補助金の関係の取得とかも、すっごいノウハウを持ってらっしゃる方だと思う。
ああ、はいはい。
僕よりも参考になる話いっぱい聞けるんじゃないかな。
わかりました。
はい。
では、次のゲストは上野さんをゲストにお呼びしたいと思います。
はい。
はい。では、その上野さんに、松本さんの方からメッセージ一言お願いいたします。
上野さん、だいぶご無沙汰しておりますけれども、コロナが明けたらみんなでまたワイワイさせてもらえると。なと思います。よろしくお願いします。
はい。はい、じゃあその伝言をお伝えいたします。
はい。
はい。では松本さん、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそ楽しかったです。
は
い、ありがとうございます。
私も楽しかったです。物販の方では引き続きよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。